皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。わびさびベニヤさんですよなんだベニさんの明日から本気出すでございます。そろそろね、まだですけれども60回近づいてくると、これ収録しているのは火曜日の朝でございます。今日はね、 Amazon プライムデーまだ見てないんだ。でも欲しいのがあってこれからチェックしてみようと思うんですけれども、何かね、 Amazon ご利用の方いらっしゃいましたらね、なんか買うポチッとしちゃうのかなっていう日ですよね。年に1回のプライムデーということですけれども、なんか買うものありますか？ないですか？私狙っているのは、家の、まあ、あんまり公に言うことじゃないかもしれませんが、家のね、スマートキーってやつですよ。なんて説明したらいいんだろう。こう、既存の鍵にガチャッと取り付けまして、それをこう、スマートキーってね、なんつったらいいんですかね。なんか、まあだから、キーレスエントリーみたいな感じ。車の最近の、持ってると車の扉ポッと開けられるみたいな感じで、まあ、カードみたいなのを持っておけ、持ってれば、自動的に鍵閉められたりとか、開けられたりとか、鍵を出さなくてもできる。っていうやつですね。あともう一つ、これがメインで欲しいなって思うんですけど、その鍵閉めたかなですこの私忘れ物大王としてですね、よくあるのが、車で駐車場からボーンと家出るときにね、あれ今鍵閉めたっけなっていうのでね、この無駄な動作で確認しに行くのを何回もやる。下手するとちょっと走り出してから閉めたっけなと思ってこうバックで帰ってくるみたいな、うーんって。で、大体閉まってるんですけど、15回か20回に1回ぐらい開いてる時あるんですよね。で、こう危ないなと思って、で、まあ大体閉まってるけど、その20回に1回のために毎回戻ってくるみたいなことをしてるんですけど、スマートキーの場合はそのスマホで閉まってるか開いてるか分かるんですよね。なので、あれ今閉めたっけなとかね、下手したら外出先で今日閉めてきたっけなっていう時に、家がちゃんと鍵かかってるかが分かるっていう装置でございます。はい。で、あるいはね、まあ、あんまりないですけど、なんつうかな。ほら、こう、例えば親戚の人とかに、ちょっと家上がって猫の餌あげといてくださいとか、まあ、今のところないですけどね。なんか、そういう話があれば、鍵をこう遠隔で開けることもできる。ございます。はい。で、まあ LINE とかで連絡もらって、あ、終わったよとか言ったらガチャって遠くから閉めるっていうのも可能っていうことですよ。これは便利だなと思って。あと鍵、あとそのさりげにもう一つ怖いのが、そのさっき言った戻ってくる、来なくていいっていうか、外出先とかね、今閉めたっけなをスマホで解決できるというのと同時に、こう物なくし大王、忘れ物大王っていうのは大体ね、物なくし大王でもあるわけですよ。こう紛失大王でもあるわけです。で、この家帰ってきてじゃない、この家に引っ越してきて十何年経つんですけども、深谷のね、ですけど、そこの間で一応ね、今のところね、鍵をなくしたことはないんですけど、日々こうキーホルダーを見つめるたびに、いつかこのキーホルダーなくすかもしれないなっていう恐怖感が漂ってるわけですね。で、するっていうと、ほら、鍵なくしたら家の中入れないんで、で、これがまたね、その繁華街っていうか、都市部だったらいくらでもその行く場所はあると思うんですけど、この農村地帯ですので、逃げも隠れもできない。徒歩圏にあるのは徒歩10分ぐらい歩いて15分ぐらい歩くかな、あるコンビニのみでございます。駅まで徒歩40分か50分ぐらいかかってしまうものですので、まあその駅にも大したものはないという具合なので、まあこの季節っていうかね、夏とかで鍵なくして帰ってきたらもう地獄っていうか、まあ車で待機してるしかない。まあ退屈すぎるよなっていうか、家の中のにゃんこがね、開けてくれればいいんですけれども、そういうこともできないということで、だから最悪スマホさえ持ってれば、 家の中に入れるっていうことですよね。パコって開けられるんで、スマホで。なので、まあそういう意味でもいろんな意味で、こう、なんていうかな、便利っていうか、安心ですね。私の物なくしとか、忘れ癖の、あの対策としては、とても安心な装置であるということでございます。はい。まあ、あとなんか追加でオプションでやるとね、指紋認証で開けられたりとか、そういう装置も割とそれがね、あの何万もするんだったらちょっと考えちゃうんだけど、結構お安くゲットできるんですよ。しかもアレクサ対応とかで、アレクサ鍵開けてとか言えばガチャって開くみたいな、そういうことにもなっているっていうね。いやー、時代、近未来ですね。どうなんだろう。まあ Amazon レビューを見ても結構評価高いんだよね。お、プライムデーって出てきました。今アプリをね、Amazon のアプリを立ち上げてみたんですけれども、わ、安っ。え、マジで？え、っていうかね、今なんか最近見た商品に関連するタイムセールのところを見てて、自転車のね、あのチェーンクリーナーとかがめっちゃ 32% 引き。わ、ガーミンとかも 36%。 すげえな。これちょっと後で早々に見たい。年に1回のプライムデーですもんね。別にあのアマゾンから何ものもらってるわけじゃないっていうか、もらったとしてもこんなところで言ってもしょうがないですから。へえ、やっぱプライムデー衰えてないですね。安いな、いいな。ちょっと仕事どころじゃないぞこれは、とか言ってたらいけないわけですけれども、ぜひね、チェックしてみてください。そのスマートキー安くなってないかな。スマートキー、今見るなって言われるやつですね。スマートロック、おちょっと安くなってる。そのスマホと鍵のやつだけだと普段9980円なんですけど7490円。結構違いますよね。2000円以上違う。あ、欲しいやつもちゃんと安くなってるぞ、これ。ポチッとし、なくなる前にポチッとしなきゃ。え、マジで、ね、私、ちょっと気にしてる。あ、ベストラセラー1位なんだ。ロックキーパッドセットってやつですね。これも安くなる。あ、12,980 円が、13,80 円だ。カテゴリー、ドア周りの防犯グッズ、スイッチポット、スマートロックで、そのセットになってて、番号を打っても開けられるよっていうやつと、その、要は家の内側にね、鍵のガチャってやる側に、内側のね、ガチャって開けられる側ですね。のやつ、カートに入りました。プライムデー限定セール、割引 20% でございます。で、プライム会員だけですのでね、プライム会員の人ですね。でも会員になってもね、月500円ですからね、2000円安くなる。これ今ポチっちゃおっかな。お一人様限定1個ということで、今ポチろうと思います。ライブです、これがライブだということで、よいしょ。この BGM がポチポチするのに、このブレンドのイントロがちょっと壮大ですね。じゃあレジに進むといきまして、注文の確定、注文を確あ置き配でいいな。シパタカタカタカタカドーンで注文しました。ウェーイ、何してんだろう。はい、そんな感じで注文。あ、フレ取り台欲しいな、自転車のホイールのフレ取り台。ホイールってね、歪むんですよ、乗ってると。で、歪むんで、あのスポークあるじゃないですか。スポークってあのほら、自転車の内側にこう針金っていうか、こう細い鉄の棒がこうバーバーバーバーって入ってるじゃないですか。あれの締め具合を調整して、その自転車の歪み、ホイールの歪みを取るんですね。で、そのフレを取るため、すげえもうミリ単位っていうか、ミリ以下で詰めていくんで、ミリ以下で詰めるための台があるんですよ。そのフレ取り台、自転車フレ取り台で検索するとわかると思うんですけど、マニアックな。ね、自転車フレ取り台もちょっとね、これね、 通買うときにはちょっと躊躇するんですよね。だけどね、これプライムデーだとちょっと今出てきたよ。8000円が6799円。あ、でも一番欲しいやつが安くはなってないな。じゃあパスかな。プライムデー楽しいな。楽しいな。今日車で行こうと思ってたけど電車にしようかなとか言って、はいですね。あ、こんな感じで、Amazon プライムデーネタで10分過ぎてしまいましたけれども、お買い物は楽しいですね。はい。そんな話でしたでした。はい。今日はですね、今回はメッセージの方はめでたくゼロでございます。ありがとうございます。ありがとうございません。ありがとうございません。メッセージ暇な人はくださいね。暇じゃない人は大丈夫ですよ。プライオリティ的には15番目ぐらいで大丈夫ですので、寝る前にちょっと退屈だなとか、やることねえな、なんかいいことないなと、なんかいいことないかなっていう時に、このメッセージですね、この本気出すのメッセージ欄からなんかいいことないかなって書いてくれればいいみたいなノリでやってくれたら嬉しいなと思います。はい。ですね、前回のもしかすると言いそびれてしまったかもしれない、前回のねこの配信なんですけども、ちょっとすごいあまりにまとまらなさすぎて一回撮り直したんですよ。撮り直しちゃった、私とあろうことが。でその時に言ったんですけど、ちょっと匂わせていた7月の連休の、小田原だったんですけれども、連休にライブあるかもよみたいな話だったんですが、あれは中止になってしまわれました。お亡くなりになってしまいました。でその代わりに、今交渉中なのが同じ小田原のやつで、来月の16かな、第一希望が16日でやってるんですが、16日にまた FM 小田原生放送と、生放送終わった後にインストアライブ、これはもう1回ステージですね。まあ言うたらファーストステージが生放送とグッドライブで、セカンドステージで演奏だけみたいな感じですけれども、まあ8月16日ということで、業種によってはまだ夏休みの方もいらっしゃるかもしれないということでですね、もしご都合合う方いたら16日確定したらいらっしゃっていただければ嬉しい。まあただ遠いな、来る気力がある方はぜひ、来てくれれば我々大変喜びますし、まあいつも通り全力っていうか、まあ妥協なき、まあ一回みたいなライブはやったことないので、そういうライブできたらいいなと。あとね、ダイナシティ初めて来られる方も、綺麗ですよ。綺麗な建物です。しかも天井すげー吹き抜けてて、あれかな、わびさびインストアライブ自体はなかなか多くないってあんまり実はないですけども、過去最大級の吹き抜けじゃないかな、吹き抜けてるようなと思うんですよね。最大じゃないかな、そういう場所で。まあ暑い時期ですので、屋内でね涼しくインストアできる貴重な場所でもございます。ぜひぜひ、番所を繰り合わせてお越しいただけたら嬉しい、これ幸いでございますね。虚偽至極でございますよ。はい。まあ世の中なんとなく物騒なことが起きておりまして、まあとにかくね、こういう時代なんでしょうね。なかなか難しいっていうか、まあ選挙などもありつつでしたけれども、とにかく平穏な、もうコロナで十分っていうかイナフですからね、まあ、戦争起きたりいろいろしてますけれども、なんとかね、個人レベルでは穏やかでいたいなと思う今日この頃でございます。はい。近況ですけれども、私の近況としては、月末にまた沖縄行きますよっていう話をしてましたが、それの打ち合わせみたいなのがぽいぽい入ってきて、向こうの沖縄の会社があるんですけれども、そちらの方とちょっと接触中ということになっています。いろんな打ち合わせをしていて、明日はねオンラインでズームで会議しましょうみたいなこと言われてて、なんかねありがたいありがたいお話でね、まあこんな私ですけれども、 あれですよ、チヤホヤしていただいて、そんなに期待されても困るっていうか、まあでもなんかそうやって迎え入れてくれるのは本当嬉しいんですけれども、なんかね、そのいろいろこんな企画で、私が草案をこうバッと出して、こう次回のこの月末の沖縄こういう感じでやるのでどうですかみたいな、その会社と一日イベントをやろうと思って提案させてもらったんですけれども、そしたら1日提案したら 2日日程で帰ってきちゃって、で2日目はなんかね、那覇市のでっかいスタジオ借りて、その沖縄の軽音楽のすごいでかい大会を企画してる会社なんですけど、その高校と合文連みたいなのと組んでやる、まあすごいやっぱ沖縄特別っていうかね、こっちと全く違う動きをしてて、その地元の企業と高校の先生が結構がっちりやってるっていうか、それもなんかこうすごくフレンドリーにやってて、で そこのなんか大会があるんですけど、その大会参加校には全校先生に呼びかけてみたいな、でっかいスタジオでなんかベニヤさん来たるみたいな感じで、バンドのその講習会みたいのみたいな会で、いやいやいや、そういうのやめましょうって言ってね、そういうのやるんだったらもうちょっと早く行ってくれれば、もう一回沖縄に行けるからって言って、ヤマハさんとかね、いろんなところからそういうことするとね、協賛金ってもらえるんですよ、みたいなことを言って、抱き合わせでやることじゃないっていうか、もう一回行きたいなっていう話をして、今回勘弁してもらいましたね。もう一回やりましょうって言って。来月でも行けますよ、それだったら、みたいな、でっかい企画を組んでいただいたりして。いや、でもそうやってね、そう、組んでくれる、ありがたいことです。で、その大会が、高校のオフィシャルな先生方というか、まあ、だから、高野連と同じね、甲子園の高野連と朝日新聞みたいなのでがっちりやってて、で、そう11月に大会があるんですけど、まあ今年は難しいかな、10月11月難しいかもしれないけど、まあその大会でわびさびさん演奏みたいなのが、そう、そこに行けたらいいなと思ってたんですよ。その仲良くなりたいっていうのと、沖縄でせっかく得られたご縁がありますので、2019年にね、その縁は、まあヒロさんの声が出なくなってた時ですね。あれはあれでね、本当に良かったと思うっていうか、まあ今だから言えるんですけども、本当ね、今だから本当に言えるんだけど、まあ当日の本人は本当、いや、もうその心中察するに穏やかでなかったと思いますけれども、でもまあいろいろあったなと記憶されるね、ファンクラブの方もう来てくれてる方もね、たくさんいらっしゃって、本当にいい時間、その後翌年沖縄のね、宜野湾高校卒業ライブが単なる卒業ライブではなくて、その茶壇にある沖縄代表するライブハウスっていうか、ライブスペースですね、超おしゃれなライブスペース、もうあれですよ、パラパラっと調べたら、私の知ってるミュージシャン、憧れのミュージシャンみたいなのもボンボン出てるみたいな感じで、そこでやるはずの予定だったのがコロナで消滅してしまったという流れですけども、そのいただいたご縁だったりとか、まあコロナのせいでどうにもならなかったこととか全部と含めて、全部そういう障壁があったからこそ、長いつながりというか、より濃いつながりがね、沖縄と生まれればなと思ってたところですけども、今年、まあ、だんだん熟してきたというか、まあ、当初は思いもよらなかったし、まあいろいろなんか沖縄高校のためにできることないかなって、日々こう遠巻きながらできることを、技術提供じゃないけど、なんかいろいろアドバイスというかね、動画送ってもらって、こういうことこういうふうにやったらもっと良くなるんじゃないみたいなのを、先生通じて、通年通してやらせてもらってたりも したんですけど、そういうのがまあ今実りつつあるというかね、向こうの人が結構ちゃんとやってくれるっていうか、ちゃんと恩返ししてくれるっていうか、その辺がね、やっぱりね、こっちの人とちょっと違うかもな。いますけどね、関東でもちゃんと恩に来て、いや、こういうことはちゃんと見返りじゃないけどね、 そう、最初の方は本当にボランティアでやってたので、だからそこの時のことを忘れずに今でもこう付き合っていただける先生方っていうのがいるんですけども、で今ちゃんと仕事にさせてもらってたりとかね、そういう風な形でやってたりするんですけど、まあ沖縄もそうやって最終地点、今のそのまた想像できないことが起きるかもしれないけど、今こう私が沖縄何回も行ってたりするやつのその目論み、中期的なゴール地点っていうのは沖縄でライブやって沖縄の人に見てもらえる、しかもたくさんのです。でそれのために、まあ、今持ってる自分のコマとしてはやっぱり沖縄とのつながりは高校軽音部ですので、その沖縄有数っていうか沖縄で一番大会としてはでかいのかな、軽音のね、そこの会社と沖縄の高分連が組んでやってる大会、もうすごい大きなホールを借りてドーンってやるんですけど、でそこの要は演奏終わった後とかですね、審査前の時間とかがあるので、そこでなんかミュージシャンが演奏するみたいなのはたまにやったらしいんですけど、ゆかりのあるミュージシャンで、そこでもう向こうの先生方とかからその時間でわびさびさん演奏してもらって沖縄の高校生のみんなとつながってもらいたいとかで、高校生とつながるだけじゃなくてやっぱり高校生とつながるともう親御さんともつながれるんでみたいな、やっぱ土壌的にそういうのもあるので、沖縄の人にもっと知ってもらいたいっていうことを言ってもらってですね、なかなか今年がその言ってもらって初年度なので、今年でいきなりやれるかっていうとちょっと厳しいかもしれないなと思ってたので、まあ来年再来年みたいな感じで、まあ 2,3 年以内に貢献できることはしていって、でお仕事にもさせてもらいつつ、一つの目標としてはわびさびの演奏をでかいホールですね、もう軽音のでも何でももう手段は問わないんだ、大きいところで大勢の人に見てもらえる場所を使うっていうことですね。これまでもういろんな大会みたいの協力してきたけど、騙されたわけじゃないですけど、まあでもいややめとこう、そのわびさびさんにね、そういう大会のところで演奏してほしいみたいなこと言っといてみたいな、へーとそうなんですよ、そういうことですよ、なんか都合のいいこと言うことばっかりですので、基本的にはね、その場のノリで言ってんだなと思って、そういうところとはあれしてますけど、でもまあありがたいことにね、そのまあそういうことはあれども、ありがたいことにそれも無駄にせずに人との付き合い大事にしてきて今育んできて、まあ何が本当きっかけになるかわからないっていうか、誰かに知ってもらうためには何がきっかけになるかわからない、でそれが意外とね自分の嫌いな味なものだったりとか、そのあこのがなりたくねえなーって思ってたものをきっかけにそのブンって言ってたりする時もありますよと、まあただ一線はあると思いますよ、すごく一線はあると思うっていうか、その知られるとか売れるたとしてもそれはやりたくねえっていうのはあると思うんですけど、そこは順位付けをしていって、売れるならこっちでもいいっていうか、ちょっと今気が乗らないけど、その自分のなんか理想とかねイメージと合わないからこういうことはあんまり今したくないけど、でも売れるならこっち選んでもいいよっていうことも、知ってもらえるならっていう意味ですね、もうやっぱ選んでいくのも必要だし、でそれって年齢重ねていくとだんだんより凝り固まってできなくなっていくっていうか、自分がもうこれじゃないんだって決めたものを選べなくなっていくから、他の人見てても自分の同世代の人見てても、でいくら上の世代のもうそれこそ70、80ぐらいの人見ててもやっぱりすごいなって思える人はどんどん更新していくんですよね、自分をね、その凝り固まらないっていうか、自分の経験値それだけ増してるんで、選択するときにどんどん選択肢も減らしていって、まあ過去の経験に基づいてこう選択していくっていうことをしていく、まあそれも素晴らしいことなんですけど、まあその若々しい人っていうか、まあこういう人になれたらいいなと思える人って、上の世代のやっぱりね常にこう好奇心いっぱいっていうか、失敗しても勝てみたいな、それだと失敗するからやんない方がいいよっていうことは言わないみたいな、やってみればいいじゃんみたいなダメでも楽しいよみたいな風な感じでやれたらいいなっていうかね、 まあ私どちらかというとその予測して失敗するようだったらやらない、一橋叩いて壊すみたいな感じのタイプだ人間だったので、年齢を重ねれば重ねるほど若い人の選択したいなっていうか、失敗するって分かってても可能性がありそうだなっていうか、それでできんならいいじゃんみたいなノリで、やれることっていうか、選択肢をどんどん広、逆にね、あの年取るほど選択肢の幅を、若い時がすげえジジイだったので広げていきたいなと思ってるわけです。まあだからこういう髪型一つ取ってもそうですよ。もう絶対できなかったし、あの色抜くとか髪伸ばすとか、まあ、最終的にはモヒカンになってるみたいなのはもう20代の私だったら絶対できなかったので、なんかそういう意味でもね、形から入るっていうことでもないですけれども、年を取れば取るほどあの選択肢を狭めるのではなく、自分の経験に基づいて狭めるんじゃなくて、なんか楽しそうだなって思うことを選んでいくっていうのが、まあ、そのより豊かな半生を築けるんじゃないかなと思って楽しみにしている。これからが結構私人生楽しめるんじゃないかなと思ってますね。なんかそう、選択肢広げたらね結構楽しいみたいなところも増えてきたので、どんどんチャレンジしていきたいなと、いろんなことにチャレンジしていきたいな、あと先入観なくしていきたいなと思っていったりします。長々と喋ってしまいましたけれども、皆様どうかね、今日涼しいですけれどもね、体調の方を崩さず、良い1週間お過ごしくださいませませ。ということでまた来週。